今回のテーマはビジネス用語再びです。過去メディアヌップでは第12話マヤマヤビジネス用語の世界、そして第62話ミングとしてのビジネスフレームワーク入門などなどを取り上げてきたんですけれども、今回は新たにゲストをお迎えしてですね、さらにビジネス用語の世界を掘っていきたいと思います。メディアヌップ、こんばんは、佐々木龍です。
こんばんは、あやこぴーです。
あやこぴーさんのようこそおいでくださいました。もう最近私はリスナーさんとかディスコードにいらっしゃる方をナンパしてゲストにするっていうのを最近よくやってるんですけども
やってますね、最近始めましたね。
最近よくやってるんですけども、ついにですね、あやこぴーさんをお招きするにふさわしいトークテーマを思いついてあ、実はねちょっと前から思いついてたんですけども、
はい、
最近ビジネス用語の話してないなと思って、そろそろかなと思って、はい、お呼びしました。
いいですね。
あやこぴーさんはですね、あやこぴーさんと私はですね、はい、今日初めてビデオ会議システムを通じて初めて顔を合わせてるんですけども、うん、それまでは何だったかな、サブスタックのニュースレターがやけに高頻度で配信されるニュースレターがあるなっていうのが認識の始めでそしたらなんか無限島の秘密っていう、なんかこれまたなんかおどろおどろしいというか、子供の時によく見た江戸川乱歩少年文庫みたいなでしたっけ。
そうです
なんかあれ、こんな表紙の方あったかな、ないのかなあ、これパロディーかとか、ここまで手の込んだことをしてるんだってだんだん気づいて
はい、
でそっちも聞くようになってですね、でその後いろいろありまして、今はその平日会議ファイルの火曜日があやこぴーさんで、水曜日私担当しているって形で、こうだんだんとこう接点が増えてきたんですけども、今日初めてお会いすることになりました。
はい、徐々にこうじわりじわりと距離を縮めてきましたね、うん、私が
ね、100回記念の時もメッセージどうもありがとうございました。
はい、はい、
ここでちょっとメディアヌップのリスナーさんにちょっと簡単にあやこぴーさんの自己紹介いただいてもよろしいですか。
はい、私はニュースレターとポッドキャストをやっております。そういう自己紹介になんか佐々木龍さんがし始めたんで、私も真似しようかなと思って。
そうですね、最近僕どこ行ってもポッドキャスターですって言ってます
そうですよね
そう、説明が楽で、うん、
いやでもちょっと私はもじもじしちゃうんですけどね、まだ、
うん、
まあでも、ニュースレターはですね、リベルタスっていうリベラルな人間になりたいと思ってるので、
うん、
リベラルにしようかと思ったんですけど、ちょっとかっこ悪いので、
うん、
これはなんだ、ラテン語かなんかにちょっと変えて、
設備語をつけて、
そうです、
うん、
そういうニュースレターをですね、毎日やることをですね、今年の初めぐらいからもうなぜか決めて、
うん、
本当に毎日配信ほぼほぼやっております、
うん、
っていうのと、それに付随して、無限島の秘密っていうですね、
うん、
私が小4の時にこよなく愛した、
うん、
江戸川乱歩の少年探偵団シリーズみたいな、
うん、
タイトルでちょっと自分の、日常を綴ろうと、
うん、
なんで無限島にしてるかっていうとですね、会社員を辞めたのがちょうど1年ぐらい前でして、
うん、
今日の話でもちょっとつながるかもしれないんですけど、こう会社の中でいろいろがんじがらめになった私が、
うん、
自由な世界に、まあ要は無限の世界にですね、飛び立っている日々を綴ろうという、うん、
はい、
今テーマのフリートーク番組でございます。そんなのをやってる人間です。
ありがとうございます。もうね、喋りたいこと今3つぐらいあるので順番に喋っててもいいですか
はい、
僕そのニュースレターがリベタスって名前で、ポッドキャストが無限島の秘密って名前になってると思うんですけど、うん、
はい、
僕ねこれで共通点を感じる人物があよはたさんって人がいてあよはたさんはパブリディアっていうカッコつけた名前のニュースレターをやっていながら、
はいはい、
ポッドキャストの方は金曜回帰ファイルみたいななんかちょっとおどろおどろしいやつをやってて文字でニュースレターで表現する自分と、ね、声で夜中に一人でなんかやってる自分と、そのネーミングセンスのその世界観がなんか似てるなと思ってい
やそうだな、いや今言われて気づきましたけど、
でしょ、
うん、
ですよね、
うん、
いや、私たまたまニュースレターの名前メディアヌップにしてあるんですけども、で、ポッドキャストもメディアヌップで統一しちゃったんですけど、はい、私その理屈で言ったら、なんかポッドキャストの名前もっと別な、なんか変態的な、なんかもっと個人的なのにしててもよかったなと思うことあるんですけど、
うん、いやそうだな、
なんというか平日回帰ファイルの火曜担当になるのはもう実にこうしっくりくるなと思いながら、
確かに、なんか
呼ばれた感じがします
ね。気づかなかったですね。やっぱりね、あの、うん、やっぱ惹かれるもんがあるんですよね、うん、あ、この人ちょっと同じ匂いがするみたいな、
ね、
勝手に。
で、あよはたさん大好きなのシャムシェードで、あやこぴーさん大好きなの爆竹、まあ、爆竹とシャムシェード時代にね10年ぐらいの開きあるんで、決して同じにしてはいけないと思ってるんですけども、はいはい、なんか大体世の中に方向が4つぐらいしか、方角が4つぐらいしかないとしたら大体合ってるんですよね。
なるほど、やばいなそれ。
だから、断るごとに爆竹の話をする人と、断るごとにシャムシェードの話をする人と、僕なんかこれこれこそ兄弟番組だなみたいなふ
う
に思ってたんですけどね。
そうか、
うん、
やばいな。
そういう私もあのあやこ P さんから影響を受けててですね、
はい、
あのなんか説明を楽したいときはポッドキャスターですって言うんですけど、
うん、
なんかもうちょっと話す余裕があるときはポートフォリオワーカーって言うようになって、うん、でそのきっかけはそのあやこ P さんがポッドキャストの方かな、はい、確かそっちの方で喋ってたんですよね。
言いましたね、はい、うん、はい、
そう、それで実際にこう、
あの言葉便利ですよね。
便利、なんか副業でも兼業でも掛け持ちでもなくて、
うんうん、
しかもポートフォリオって自分の意思でその配分とかリスクテイクをするっていう意味だから、
はいはい、
うん、あ、実にいいなと思ってね、よく使ってますね。
そう、広めていきましょうあれを、
うん、何人か身近にもいて、うん、そう、ポートフォリオワーカーって言うんだよとか最近、ね、広めてるんですけど。
なんかリッスンでも言ってましたね。で、あ、リッスンじゃない、アンノーンラジオでも言ってましたね。そう、
あれはね、うん、アンノーンラジオの方か、アンノーンラジオの方ですね、うん
うん、
近藤さんとあの甲斐さんと
の
時も言ってましたし、
はい、
あとね、影響受けたというか、これ逆だな、もしかしたら影響受けていただいたのかもしれないんですけど、あのエグジットインタビュー、あの退職者インタビューを前職の辞められて1年ぐらい経ってから、その退職者インタビューをポッドキャストで丸々流してるっていう回があったと思うんですけど、腰抜かすぐらいびっくりしました、はい、こんな企画があるのかっていう。あれ、なんかあれですか、僕もそういう、僕もあの会社辞める時の最終出社日の退職ポッドキャストみたいな、なんか長々やったのがあったんですけども、
はい、垂れ流して面白かったです。あれ
今も公開されてるんですか。
今もしてますけど、うん、無限島ではさすがにちょっと置いてなくて、ニュースレターだけにしか貼ってないです。
あ、そういう意味か。じゃあ、うん、私はあれか、サブスタックを聞いてるからそれを見れ
るんですね。そうですね。
なるほどですね。
そうですね、いや確かに退職の記念、うん、いいなと思ったんですよね、畑木さんの聞いてて、
うんうん、
でたまたま本当にあのエグジットインタビューしたいって言われたんですよ、あの、
うん、
とある方から。で、会社の人じゃないんですけど、
うん、
じゃあそれそのまんま、せっかく喋るしそのまんま出しようかな。
あれ、向こう戸惑いませんでした、うん、これ何ですかってなりませんでした。退職者インタビュー録音しますって言って、しかも録音して配信しますって言われて、向こうの人事の方っていうんですか。
いや全然全く。
あ、じゃあすごいいい人間関係の。
そうですね、割と、はい、だからあのあちらもいい記念になったって言ってましたね。その、
あ、それは実に良かった、
うんうん、あの残してくれて、
うん、
あれはあれですごい面白かったですって、うん、
で、あの辺からね、私そのあよこぴーさんがですね、あの働くこととか、うん、ビジネスに関して、うん、今ちょうどよくこうメタ化して、あの距離を保って言語化できる状態にあるお人だなというのをね感じて、で自分もその仕事辞めた後だったんで、
はい、
あのそういう話に大変興味がありまして、
はい、
でそれがだんだん今日のテーマにつながるんですけども、 フルタイムワーカーからそのポートフォリオワーカーになった私たちが今思うこう、うん、ビジネス用語あれこれみたいな、なんかそんなテーマでおしゃべりしてみたいなと思うんですけども、あのご関心ありますかね、
はい、ありますよ、もち
ろん。あ、よかった。いや、そうなんですよ、そういう話をしてみたいと思いまして。
ぜひぜひ。なんかあのよくたまにネットでおじさん用語とか言って、うん、たまにバズるじゃないですか、なんか定期的に、う
ん、なんか半年に1回ぐらいおっさんビジネス用語とかね、なんか話題になりますよ ね。
そう、ああいうの大好物なんで大好きです。
じゃあそれで言うと早速なんですけども、
はい、
なんかお気に入りの一言なんかありますか。
あのですね、
うん、
私の新入社員時代に一番びっくりしたやつが、
お、
ポンチエ、ポンチエ
出た出た出ましたよ。ポンチエ、はい。今から何年ぐらい前ですか、それで言うと。
あの、失礼でなければ20年ぐらい前です
、ね、20年ぐらい前でも、はい、ポンチエ僕今も聞きますよ。あの、
うん、聞きますよね、うん、
聞きますね。
で、分からなくないですか、ポンチエって言われても。
うん、でもなんか分からないけど、やっぱ人間ってやっぱり前後の文脈から言葉を勝手に想像するんだなと思いますよね。誰にも説明されてないけど、なんか分かってたような気がしますね。
そうそう、そうなんですよ。
でも、もし分からないことがあるとしたら、
うん、
そのポンチエって言葉が分からないんじゃなくて、ポンチエという言葉が用いられる、その職場に求められるクオリティが分からないっていうか、そのなんていうの、言葉の意味じゃなくてどうして欲しいのか分からないってことはあるかもしれない。
なんか ポンチっていうのがね、そもそもちょっとわかんないんですけど、
うん、
多分 そんなに手が込んだ図じゃなくていいよとか、
うん、
ラフに書いたらいいよっていう感じだと思うんですけどね、
うん、とか私、あのへりくだるときに使ってる、あのポンチでいいから書いてくれって指示するときもあるけど、ポンチでございますみたいな、へりくだるときにも出てますよね。
え、本当ですか。
あ、僕、うん、出すときにポンチなんですけどみたいな、へりくだってますよね、それは。
へりくだってますね、うん、そうですね、
うん、
つまらないものですがってこと
です ね。あ、そうそうそうそうそう、
うんうん、あ、めっちゃ使えるじゃないですか、それ。そしたら
使えるけど、ポンチエって何なんですかね、ポンチエ。
で、ポンチエに関連する用語で一応言っときたいのが、
うん、
漫画って、
あ、ま、それって漫画だなとかっていうふうに使う、その漫画ですか。
いや、漫画書いといてですね、これも。
え、初耳。それはポンチエとほぼ同じ使い方ですか。
ほぼ同じ使い方なんですけど、やっぱりちょっと分かりやすく図示してっていうような意味で、図を書いてって言っとけばいいのに、漫画書いといてって言うんですよね。
へえ、それはその最初に入られた会社独自の用語ですか。
いや、わかんないんですけど、みんな言ってたんで、
うん、
じゃあ漫画描きます。漫画ってね、あの、ちょっと本当にどうしたらいいんだろうって感じでしたけど。
ちなみにあの、まあ、今漫画で思いついたんですけど、うん、今ちょっとあの聞いてる人には見えないと思うんですけど、私デスクの横に、はい、あの絵コンテシートを書いた。
やばい。
あ、書いてあってとか、置い束で置いてあって、あの。自分がファシリテーションするときの会議ではこれ使わないんですけど、聞き戦になるような会議のときに、
はい、
手元で4コマ漫画を書きながらあのそれを議事録にするみたいなやつがあるんですけど、あ、漫画書いてるって今、まあ、多分この漫画のことじゃないな、重々承知なんですけど、まあ、漫画書いてお
いて、ね、いや、なんかジブリのあれですよね、それ。ジブリのよく、ジブリってかアニメーションで使うやつですよね。
うん、アニメで使うやつはもっと大きいらしいんですけど、これはなんか本当にこう、はい、メモ用になんか安く流通してるやつだと思うんですけど。
へー、そんなの売ってるんですね。
そう、あの最近買ってみて、
うん、
なんか 手が遊んじゃうときにあのいいなと思って、あの、ね、なんかね、これ失礼な話、あの会議中に内職って良くないとされますけど、
はいはい、
念のため参加しててとか、
あの、うん、
ありますね、あ、これビジネス用語、オブザーバー参加しといてとかってありますよね。
あります、
言います？オブザーバーって言います？
言います、言います。
オブザーバーなんかね、かっこいいこと、監視者っていうか、あの、かっこいいこと言ってるようで、なんかとりあえず 呼ばれたみたいな、言葉かっこいいのにすごい役割薄くて俺いなくてもいいじゃんと思いながら参加すること多いんですけど、まあ、そういう時ね、なんかブラウザの中で他のこと調べ物しててもなんか必要だから、必要とかなんか生産的じゃないから、ちょっと手元でなんか書こうかなと思うようになって
偉い、
これ
買ったんですけど。え、それじゃあ会議の起承転結をそれに書くんですか？
ね、起承転結にはならないですけど、あの似顔絵書いてます
よ、うん、そうですね。
あのビデオ会議
の
人の似顔絵書いてたの。あ、この人いい顎してるなとかこう書いたりとかして、でその人のなんか印象的な発言書いたりとか、あのなんかしてて、あのすごいポンチ絵なんですけど
それいいですね
それを書いて、でね、あんまりこう文字書きすぎないんで、後で見返した時に、はい、あ、なんか、うん、あんなこと話せたなって一瞬思い出すんですけど、
あ、
まあそうね、オブザーバー参加ね、ありますね。
でもオブザーバー参加はあれですよね、うんうん、あの振られたらいいことを絶対言ってねっていう、なんか無言のプレッシャーのある役割ですよね、なんかオブザーバー、
うん、まあ本来ね、そうですよね、
本来
ですよ、本来はなんか任意参加とかじゃなくて、割とちゃんと判断する能力を持った人が司会しなくてもいいし、うん、資料持ち込んだりしなくてもいいんだけども、何かあった時には、あるいはその流れが変な方に行きそうになったらあれしなきゃいけないっていうのは多分オブザーバーだと思うんで、本来はねそうだと思うんですけど、その用途が広がりすぎて、ただ呼んでる人もなんかオブザーバーみたいな言う時があるじゃないですか、その有名無実化する時が。いや、むしろ僕そっちの方が多いと思うんですけど、うん、ある。
確かにいいですね、うん、会議いいですね、そういうのありますね、うん、いや、あとちょっといいですか、いろいろ。
あ、どうぞどうぞ、あ
の気になる、
お願いします。
じゃあちょっと図の話をしたので、うん、次はですね、メールの話を、ね、したいんですけど、
メール、うん、
メールで使うビジネスの、はいはい、うん、まずですね、あの自分のことを小生っていう人いますよね。
あのね、分かりますけど、社内では僕、あ、そう、社内っていうか身近な人で目撃したことないです。
本当ですか？
小生いました？
小生いましたし、あと仮名って分かります？
仮名？
下の名前で書くんですか？仮名って。
それは本当に初耳でした。
あ、そうですか。
打ちながら、それヘリクだった、小生とほぼ同じですか？
そうです、ヘリクだって、あの仮名は、こう思いますみたいな、普通になんか私の代わりに使うんですよね。
それってなんか、あなたのことを貴殿っていうのと同じでふざけてるニュアンスになったりしますね。小生なんとかと思います、貴殿はアホですかみたいな、なんかこうちょっとバカにしてるニュアンス出ちゃいますね、これ小生は。
なんかもうへりくだりすぎてるんですよ、なんかね、
へりくだりすぎてます、
ちょっと侍感が出てるっていうか、なんか、
うん、
拙者みたいな感じに聞こえます、私はね、なんか。
それは割とその年配の方ですか、その職場の中でも。それはやっぱり
その年配が使ってるだけでよかったのが、うん、やっぱりなんか若手もそうしなきゃいけないみたいな風になって使い始めるんですよ、うん、若手も。
それですね、そういうことですねなんか大きい会社って1万人も2万人もいるような会社だと、そういうことが起こるのかしら、なんか
分かんないですけど、
うん、
結構私総合商社の方々と仕事することも多かったんですけど、軒並、うん、み仮名でしたね。
仮名、あ、それはじゃあ私その辺と仕事する機会が少なかったんだな、下の名前ね。
そうね、仮名とか言いながら、
うん、
当社とか弊社とか言わずに、
うん、
我が社って言うんです
よ、ね、弊社でもう十分下だと思うんですけど、あ、あと当社か、と、あ、十分じゃないか、はい、そこはむしろ下にしないんですね、そこは我が社になる、
しないんですよ。そうそう、なんかやっぱり誇りがあるんでしょうね、なんか。
へえ、あ、それはなんか全く知らない世界だな。私なんか最近こうポートフォリオワーカーになって気づいたのは、
うん、
昔はその会社の中にいるときに、その相手の会社さんとミーティングがあるときに、自分の会社のメンバーの名前を 普段さん付けとかしてる人を、まあ、なんか呼び捨てにしますよね。
はい、
あの、はい、うちのなんか誰々さんがじゃなくてうちの誰々がなんか呼び捨てにするようなことありますよね、
は
い、でも今なんかいろんなところに所属して基本その目的ベースでとかあるいはフラットに付き合ってる中でいうと、うん、こっちのチームメンバー紹介するときも普通にさん付けとかしますよね。
します、わかります、それ、うん、
ですよね。あのうちの誰々さんがとかって、うん、今普通に言うようになったんですけど、あ、これかつては言わなかったなと思って、なんか自分たちはすごい貶めて、
うん、
向こうを上げるっていうことをなんか自然にしてましたけど、それって本当にこうお互いに全員がどっかの企業に 100% 所属してる状態じゃないと起こらないことだったんだなって、なんか思いました。いや、それ
ね、ありますね、本当は、うん、あります、あります。なんかやっぱ家制度っていうか、なんですかね、
あ、家制度っぽい、
うち外、うち外って感じですね、
うち外はめちゃくちゃありますね。
そう、それがこう割と、うん、私もさきるさんがまぐわってきてるので、
うん、
なんかあんまりさん付けするのすごい私も違和感を感じてきて、
うん、
自然と全然意識してないんですけど、あの、うん、さんで紹介しますね、チームメンバーとか
ね。そうですよね、
うん。
あとこれビジネス用語と関係ないんですけど、僕が直前まで所属してた会社が割と下の名前でファーストネームで、
うん、
あの呼び合うカルチャーだったんで、
はいはい、
あのそれは僕すごくいいなと思って。
あ、確かに
全員を基本的には下の名前で呼ぶと、あのなんか女性は何々ちゃんって下の名前で呼んで、男性は名字で何々さんって言うみたいな、そういう感じが基本的にはなくて、みんな下の名前で呼ぶっていうのはすごく良かったなと思って
ますね。いいですね、確かに。
うん、なんかちょっと脱線したけど、なんかそれは、まあ、こういういいことの話はいいんだ、このなんか気持ち悪いそう、気持ち悪いってこの話をなんかあれしようと思ったんですけども、これ、これもあやこ P さんのポッドキャストだったと思うんですけど、
はい、
あの横転っていう言葉にこう、
うん、
疑義を呈した回がありましたよね。
ありました、ありました。あれ今覚えていただ
き、あれちょっとお話ししてくださいませんか、なんかあの話を。
ああ。
うん、
あの横展開ですよね。
横展開、
成功事例の横展開という、うん、まあ何か何の横展開かというと、大体成功事例とか、うん、フレームワークとか、
うん、
まあ、そんな感じになると思うんですけど、あの割とすごい便利な言葉で、
うん、
なんかあの何か物事を新しくチャレンジしたいっていう時に、一個の理由としてこれは次に横展開ができるので、ちょっと予算かかるけどやらせてくださいとか言っていうふうに理由付けをして、
は
あ
は
あ、あの使うことがすごく多かったんですけど、
うん、
した試しがないっていう横展開を。
わかります。なんか僕横展開したものほとんど見たことないです。ないですよね。
ないですよね。
ないですよね。なんかで僕そう、その辺にねすごくうなずいた記憶があって、いや、もちろん世の中を見渡せば、うん、あの成功バイアスがかかると思うので、横展開がうまくいったものばっかりが僕らの目に入ると思うんですけども、
うん、
横展開がうまくいく試しなんかないっていうか、一個一個のサービスとか一個一個の事業が一人一人の顧客とかのこう最適化してうまくいくかどうかみたいな勝負が基本だから、なんか横展開を最初から考えてうまくいったものなんか見たことないなと思って、見たことないけど横展開って毎日聞くなと思って毎日のように聞くなと思って、そう、それでだから違和感に気づかないですよね。なんか今まで気づいてなかったのが、そう違和感にって気づかされたんですよね、あの配信で。
そうですね、本来はでも横展開頑張ったらできるのかもしれないんですけど、うん、まあ、私の経験だとやっぱさっきおっしゃったように、まあ、個別会なんですよね、全部が。
ですよね、うん、
うん、って思ってて、なんか標準化したものを無理やりなんか当てはめようとしたりとかしても、
うん、
だいたいそのね、私まあ B2B が多かったんで、その企業のお客さんの事情なんても全然違うので、
うん、
そんな簡単に当てはまるわけないでしょうと、
うん、
でなんか当てはまったとしても、まあ、ほんのちょっとというか、考え方とか、 進め方のなんか大枠とか、うん、なんかそんなのはねもちろんいいんですけど、それ横展開っていうほどのもんじゃないし、なんかいや本当はなんかそれこそなんだろう、ウェブ業界とかだったら横展開とかいっぱいあんのかなってぼんやり思ってはいたんですよね。
横展開、横展開なんか、いやなんかすごくこう味わい深い言葉、あのこの空洞この軽さが愛しい言葉ですね、横展開
めっちゃ使いますよね。でも
いやめちゃくちゃ使いますね。そういう私からしてが何回も言った記憶があります。なんか横展開できたらいいなっていう希望とともに言ってたような気がしますけど、
そうですね、もう回も略しちゃって、ね、横展
ですよ。横展、そう、横展っていうとその軽さが際立って、
うん、
いいなと思うことありますね。
スケールするイメージがありますよね、横転っていうと。すごく楽してというか、少ない労力で、こう同じ成功時代が広がっていくみたいな。
スケールもいっぱい聞きますね。スケールインパクトなんか聞きますね。
名前使ってしまった
いやでも僕なんかなんでこういうビジネス用語とかビジネスフレームワークが好きでありつつ突っ込む気持ちをやめられないのかなと思って今回配信前に昨晩考えたんですけどなんか2回同じ状況に直面した時に、
はいはい、
それを一言で説明する言葉があると3回目その場面が来た時に、はい、もう1回一から考えなくていいから楽ですよね。その同じ名前を当てはめておく、同じフレームワークを当てはめておく。だからそもそも言葉もフレームワークも複数回起こる事象の考えを省くためにやってるわけだから、言葉とかフレームワークって誕生した瞬間に空洞になるんですよね。だって空洞にしていちいち考えないために用いるものなんだから、生まれた瞬間からいつか空洞になることが分かってるものですよね。でそれゆえ便利です
ごいですね。その
そうそうそう、それゆえどこでも使えて誰でも使える、空っぽだから誰でも使えるんだけど、それで滑稽なことが起こると、あの本質を分かってない人が分かってない状態でも用いられると。だからこんなにも使いやすくて愛しくてこんなにも虚しくて腹立たしいんだっていうことですよねそれが面白いんだなと思ってね、あの思ったわけですね。
いやそうですよ、もうやっぱ使いたくなるし、あの特にその、生かしたビジネス用語じゃなくて、まあ、おじさんたちが使うようなビジネス用語をやっぱ覚えるとやっぱ嬉しくて、おじさんとの会議はやっぱ使えますからね、自ら進んで、
うん、僕あのやっぱね、ぜぜひひって言葉がすごい好きで
それはもうね、たまりません。それ
たまりませんよね。しかもねこれ便利なんですよね
便利です。
あのなんていうか、あのなんていうかな、こうそのあるプロジェクトの難所を超えて、こっから先は、まあその誰々君、まあ君とはもう言わないですけど、まあ昔も言わないですけど、ちょっとまあ吉野にやってくれたまえっていうと、あの無責任な感じしますけど、
はいはい、
まあこの後なんかいろいろあると思うけど、是は是で、非は非で、あの良いものは進めてくださって構いませんと、ダメなものはリジェクトしてくださいと。でぜぜひひでっていうと、なんかちょっとよし何よりは多少こう迫力があるというか、格がありそうなんですでしかもそれがこうぜぜひひっていうとね、なんかいいこと、なんか語呂がいいっていうかね、なんか
使うんですかそれ。
ぜぜひひは使いますね。ぜぜひひって他に変わる言葉なくないですか。なんだろう、
あーそうか、ないか、ないか、ないですかね。うん。そうですね。長くなっちゃいますね、言おうとすると、その意味を。
でも、なんかあれでしたね、僕、あの、前の職場で、あの、ぜぜひひのことを、ぜひぜひのことだと思ってる人がいて、あの、あの、どうぞ必ずやってくださいみたいな、マストでやってくださいと思ってる人がいて、いや、それは、そうじゃないと。あの、ひはひ。に断るものは断ってくれっていう意味なのに、ぜひぜひでやってる人がいて だからやっぱりちゃんと説明しないとダメだったんだなっていうことがありましたけどね。
つい若い。
あ、すごい。あとね、うん、名誉のために若かったことにしておきましょう、
うん。
若くなかったんですけど。
そうですか。
そうそうそう。
あ、でもね、私も、ぜぜひひはすごい覚えてて、
うん、
あの、初めてそれ使われて知らなかったんですよ、恥ずかしながら、その意味を。
まあ、確かに、学生時代、絶対耳にしないですよね。
絶対使わないですよね、うんうん、
絶対使わない。そんな
骨太な言葉は、
うんうん。
で、あの、商談だったんですけど、
うん、
その、じゃあ、いかがですかと、まあ、クロージング、クロージングってまたあれですけど、うん、クロージングのフェーズだったんですけどね。
うん、
で先方から返ってきた言葉が、
うん、
あのぜぜひひでっていうね一言、
うん、
おじさんが言ってきて、
うん、
これはぜひぜひ本当それこそぜひぜひって言ってんのかなと思っていやその場でも速攻あれですよ、
あ、しゃべりました、
しゃべりました、しゃべりました、うん、あ、なんだよそんな意味かと思って、全然それ結論出してないじゃんって思ってですね、
うん、
そのどうですかに対してぜぜひひでなんで、
うん、
いいものだったら使います、でもこれから検証して 悪かったら使いませんっていう意味なんで、
うん、
感じ
で、うん、その場では何も判断が行われてないんですね、あのお任せしますってい
う
ことだと思うんですけど、
うん、そうなんですよ、意思決定をね、うん、してくれなかったと、
うん
うん、思い出があってすっごい覚えてて、
うん、
いつか使ってやりたいと思ったけど、私はなんか使いこなせてないですね、ぜぜひひ
は。あ、そうですか、あの、結構あの意識してると使える場面出てきます。
あります。
結構ありました。ただ確かに言葉は伝わらないという意味ないので、伝わりそうな人に使わないとダメだと思いますけど。
そうですね。
うん、
そうですね。いやいいですね。いやでもなんかそういう意思決定系の、
うんうん、
まあぜぜひひは意思決定してないですけど、なんかコンセンサスとか。うん、すごい使いますよね。なんかディシジョンメイキングとか、
うん、
それ何が違うんだろうみたいな。コンセンサスとディシジョンメイキング、そして、うん、安堵を取るとか。
え、安堵、僕それ知らないかも。最後の安堵を取るって。
あ、知らないですか。安堵ってあの英語の安堵ですね、
うんうん。
あの普通の。
はい。
要はそのスケジュールの安堵を取るとかって言うんですよ。
へ、それは。あ、まだわからない。どういう時に
空いてるスロット、
うんうん、
要はなんとかさんとなんとかさんとの、うんうん、と自分のスケジュールで同じ空いてる時間の枠を取っといてっていう意味で、うん、安堵を取るっていう、
重なり合ってるスケジュールの中から候補をピックアップしておいてみたいなこと。
そうです、そうです。でそこで予定を確保しておいてっていうのを全て一言で安堵を取っといてっていう意味で。
へえ、あ、それは、
これは、
確かに使ったことなかったですけど、その、次の参加者のうち空いている時間の重なりを求めよっていうふうな、そんなめんどくさい言葉は言えないから、一言で安堵を取るって5文字で、うん、あ、6文字で言えるってのはいいんですね、じゃあ。
そうです、そうです。
確かに。
あ、一応あれですね。
うん、
ありますね。今ネット見ましたら。
ありますね。うわ、まだあるんだな。あ、まだあるっていうか、本当初耳のビジネス用語ってまだまだあるんだな。
ワクワクしますね。
重なり合うところを取るって意味じゃなかったですね。ちょうど良いところを取るってことだから、まあ、なんかカレンダーの空きでちょうどいいとこ押さえといてみたいなことですね。安堵を取る。
ですね。ですね。
へぇー。
まあ、なるほど。まあ、いいな、これは。
ちょっとまた違う切り口かもしれないんですけども、
はい、
大企業病って言葉あると思うんですけど、
はい、
うん、あので、大企業病、病って書いてるってことは基本的にネガティブな意味だと思います、うん、ネガティブな意味で使いますよね、うん、あとは逆にこうベンチャー気質みたいな時言葉もあると思うんですけど、その時気質だから、はい、まあ、どちらかというと意思決定が早いみたいな、ちょっといい意味で言ってると思うんですけど、ポジティブな、
はい、
でもこれ僕逆もあると思ってて、ベンチャー病と大企業気質もあると思うんですね。
おお、
つまり
いいですね。
つまりなぜか大企業が悪になってて、ベンチャーがいいことになりがち、特に僕はベンチャーにいがちだったんで、自分たちの目線からのみ、
はい、
大きくて意思決定が遅い会社を悪いものとして 意思決定が早い自分たちをいいものとして、そういう言葉があるんだけど、
うん、
逆に言えばなんか拙速な意思決定をしてよく失敗してる会社と慎重な意思決定によって危機を避けられてる大きい会社もあると思うんですけど、
はい、
なんかそういう実態をこう覆い隠す言葉になってると思うんで、なんか逆の言葉もあったらいいのになってよく思ってて、いやこれベンチャー病だなとか、
あいいですね、
これ大企業気質だなとかね思った時があって、でそれと同じ言葉に官僚的って言葉があって、
あ、はいはい、
大体悪い意味じゃないですか、
はい、役所仕事とかね、
役所仕事とか、でも僕なんか人になんか仕事をお願いするときに官僚的にやってほしいなと思うことあるんですよ。その、
あ、はいはい、わかります。
必要なものが揃ってなかったら容赦なく蹴って、
うん、
何度でも手続きさせてもいいから絶対に誤りのないようにしてほしいみたいなときあるんですよね。
うん、ありますよね。
そうそうそう、あるんですよ。でその時官僚的にやってほしいって言えばいいんだけど、まあ、官僚的ってなんかみんな悪い言葉だと思ってるから、うん、なんかいいビューロクラティックってなんか悪い言葉じゃないですか、あるなんかいい言葉でいい意味で言う人いないから。でも官僚的に仕事すること自体に本来いいも悪いもないんだと思うんだけど、
そうですね、
うん、そんなこと思いますね、思いましたね。
うん、まあなんか勝手にあれですよね、その一方が対立する一方がイメージをこうレッテルを貼って、
うん、
こう自らのこう地位というかポジションをなんか上げてるところから始まってる気もしますし、
うん、
こうなんかね自分を卑下するところから始まってる気もしますね、大企業病とかね、
うん、でも今にして思うとその大企業病って言ってる人は今卑下とおっしゃいましたけど、その、
うん、
なんか入社するハードルが高くて、
うん、
かつ大体の人が今の世の中でもなおかつ 3,40 年勤めるのが当たり前みたいな世界観の中で、
うん、
うちはうち大企業で遅いんでって卑下しながら、
うん、
実はその大企業のカルチャーが大好きみたいな人いっぱいいますよね。
いっぱいいますね。
いっぱいいますよね。でも今その大企業は世の中的に人気がないことが多いから、いやうち大企業なんでって言うんだけど、なんか大企業大好きな人いますよね。
いますよ。
いますよね。いますよね。
いますし、なんか、うん、まあ、中の人と話すとやっぱりそれはそれで素敵だなって思いますけどね、うん、なんか一生懸命やってて、
うん、あ、そうなんですね。僕多分あの、うん、その本音を打ち明けてもらったことがないな、僕その中の人に。
あ、そうですか。
うん、
うん、まあなんかあまり自らをねこう自己肯定していかないとやってられないじゃないですか。でもね、だから、うん、こんなにね、こんなになんて言うんだろう、悪く言う人もいないですし、まあその置かれた場で皆さん一生懸命やってるなって感じですよね。
うん、だから多分そういう会社の中にこうすごくこう熟したビジネス用語がいっぱい多分あるんだと思うんだけど、
うん、
それを知りたいなと思いながら、
うん、もっといっぱいありますよ私。
もうぜひぜひ教えてください。
ハダキルさんが知らなそうな、
うん、
ちょっとこれは多分あんまり一般的じゃないかもしれない
けど、う
ん、つなぎ粉使います？
今料理の喋るレシピの話ではないですよね。
ないですね。
つなぎ粉ですね。
あっちもいいですよね、
うん、
面白い。
お好み焼きとかやるときのことじゃなくて、
うん、あのまあよくスライドというかプレゼンの時とかのスライドを作る時に、
うん、
つなぎ粉がないとか、ここはつなぎ粉を強くしないぞとかっていう風によくあの指摘されるんですよね。
それはロジックの流れがよどんでるっていうか、つながりが弱いとかそういうことですか？
ですです。で特にそのページとページの間っていうような意味合いで使います、うん、よくなんかこう流れがなくてぶつ切りになってるプレゼントが結構あったりすると、
うん、
こう頭に入ってきづらいので、
うん、
要はそのスライドの2ページ目から3ページ目に移る時の接続詞とかがすごい重要視されていて、
うん、
若手とかだと次のスライドです次のスライドですっていうふうになんか言っちゃうんですよね。そういうようなニュアンスも、
うんうん、
でもプレゼンとしてはこうストーリーになってるので、
うん、
こうじゃあ次のページめくるときにしかしでつなぐのか、
うん、
そうであるならばここで、
うん、
提案ですとかそういうなんていうんですかつなぎ言葉のことを
あ
つなぎ言葉と言わずにつなぎ子っていうこなの子にするんですよね。
俺めちゃくちゃ今感が悪かった今そのつなぎ言葉って言葉が出てくるまでそのつなぎ子の語源が分からなかったすごいめちゃくちゃ感が悪かった今つなぎ言葉のつなぎ子でシャレになってるんですねこれ。
シャレにもなってるし、
うんうん、
要はそのスライドとスライドの間をしっかりとこうつなぎ子がね、うん、こうあの何ですか蕎麦とかでも使いますよね。
つなぐ
しっかりとこうつなぐ
そうね蕎麦だけで打つのめちゃくちゃ10割蕎麦打つのめちゃくちゃ難しいから小麦粉ちょっと2割ぐらい入れて打って喉越し良くしてくれよっていうことですよね。
ですですです。そういうことも兼ねてのつなぎ子なんですよ。
いやこれはおっさんビジネス用だ。これはいいですねこれはこの蕎麦とかつなぎ子っての実にいいですね。これ大好物ですね俺これはおっさんビジネス用語の定義として素晴らしいな。でも確かにこの言葉がない時って確かにね、なんかちょっと角立った言い方になりますよね。ちょっとプレゼンの流れ、ちょっと前後の話の流れが見えづらいのでちょっとその、
うん、
なんとかこうしてほしいんだよねって今喋るのに何十語か費やしたと思うんですけど
はい、はい、
ちょっとつなぎ子を足しといてなんか言えばいいわけ
です
つなぎ子は足りないよってあすいません喉越しは
ちょっと分かんないから
飲み込みづらくてすいませんみたいなことですよね。
そう、
あの
そうです。
ブツブツ切れちゃってそばだけで打ったんでと思ってそういういいねこれは頭の中に入りました。二度と忘れない言葉になりました。
あよかった、
うん、
ちょっとローカル言葉かもしれませんけどめちゃくちゃ使ってて、
うんうん、いいすごいいい。もっともっと欲しいです。
もっと欲しいですか。
もっと欲しいです
ですねこれは若干一般用語ですけど
うん
ですね、ホッチキス止めって。
え、それは私よくホッチキス使いますけど、そういうことじゃないんですね。
まあ、でもそれのホッチキスですよね。その、
うん、
ホッチキス止めるときって複数の何ですか、うん、髪を止めるじゃないですか、うん、パチンと、
うん。
で、文脈としては、その例えば何か課題があって、うんソリューションを提案しますというときに。うんうん、そのソリューションはホッチキス止めになってますねっていう感じで使うんですよ。悪い意味で。
バラバラにできない？どういうこと？
単純に束ねただけっていう。うん、適当に案を束ねただけっていう。
そういうことね。
そうです。なんかその経営課題とかを解決しましょうとかっていうときに、
うん、
なんか。例えばなんちゃらツールいりますとか、
うんうん
人事制度見直しますとかなんかいろいろあるんですけど、
うん、
そんなこうバラバラの対策案を出して、
うん、
それをポンってホッチキスで止めてはい経営課題の提案、うん、解決提案ですとか言っても、
うん、
全然ダメだよっていう時にホッチキス止めの提案はダメだっていう感じで言うんですよね。
へーそれは
ちょっと引いてます、
ね、それは確かに、あ、いや、それはなんか言葉だけからは分からなかったけど、まあ、単にまとめただけじゃんっていう、うん、あのことなんですよね。
そう、うん、単純にこうポンポン出た案をまとめただけで、うん、そんなの提案だと思うなっていうことですよね、
うん、
それでその経営課題解決できると思ってるのみたいな、
うん、
この、まあ、いろいろあるじゃないですか、なんか会社には、うん、いろんな問題が、
うん、
それを単純になんかね制度見直すとかそんな単純にこうポットでの案だけど、
うん、
ポットでもちょっとですね、いいのっていう。
なるほどですね。
手を打つべきは違うところ、もっと違うところとか、
うん、
これが優先順位が一番高いんだとか、うん、そういうふうにちゃんと言わないと、うん、
なるほどね。でも僕その世代的にギリギリ目撃してないんですけど、過去本当にあったんですよね、うん、そういうものが。なんかその、わかんないけど、50ページかなんかわかんないけど、いろんな人がワープロで作った なんか事業部30人ぐらいでなんかみんながちょこちょこやったリサーチとか提案とかがなんかその明日のプレゼンまでの間になんかわかんないけど50ページぐらい閉じられてる、かつてあったんでしょうね、本当にそんなどうしようもないやつ、あのロジック、あの一貫性もロジックも戦略もないようなやつが
だと思いますね、うん、でもね、うん、そう
なるほどね、
それですよ、一貫性ロジック、そういうことだと思います。
いやでもなんかこれ実感がこもってますね、なんかホッチキス止めって言葉が
、うん、すごいなんかでもずしんとくる言葉で、なんか、うん、戦略性がないってつまり言われてるってことなんですけどね、
うん、あれ最近そういう資料もらったことあるあのいや、そのホチキス止めって言葉を知る前までは特にそう思ってなかったんですけど、はい、知った後はあれがホチキス止めかって思うようになるっていう、うん、これがその言葉とかフレームワークの いいところでもあり悪いところだと思うんですけど、あったの、そういうの。
そうですよね、
うん、
そうですよね、
うん、
事象をなんか概念にしてくれて、うん、ちょっと価値とか色とかね、味をつけてくれますよね、ビジネス用語、うん、
省庁の書くマンダラもありますよね。あのマンダラ？あの特にソサエティ 5.0 とかを書くときって大体マンダラになる。ソサエティ 5.0 は別、僕ビジネス用語じゃない、別の意味でこう腹立ってる。なんていうか人間って 5.0 って言われると、あの例えば 3.0 とか 2 って言われると直前の1個か2個は想像できますけど、 5.0 って人4つ思い浮かべられなくて。ソサイティ 5.0 ってなんだっけ、僕いつも思うんですけど、まあまあそれはいいや、それはいいけど、あれ書くときってマンダラになりますよね、あの過去4つの社会を全部図に収めなきゃいけない、そういうの思いました。
あれ書く人本当すごいですよね、本当に
あれ才能となんていうか研鑽が必要ですよね、あれ書くの。
いや本当そう思います。
これはニュースレターのリンク、ソーサイティ 5.0 はこのマンダラホイホイのキーワードだなマンダラホイホイっていうか、そうです、
あれ何でしたっけね、ソサイティ 5.0 って産業革命とか農業革命とかに関係してましたっけ、あれ違います。
ですね、ソサイティ 1.0 が狩猟社会、2.0 が農耕社会、はい、3.0 が工業社会、4.0 が情報社会。まあそう言われればそうかと思うんですけど、あの 5.0 なんか仮想空間と現実空間の高度な融合による人間中心社会みたいな、急にこの理念先行のないものになるみたいな、なんていうのやつだと思うんですけども。
なるほど。リアルと、
そう、
リアルとフィジカルとバーチャルとかね、うん、そうですよね。それは何なんでしょうね、本当。
そうなるとその画面の中にですよ、あの、うん、バーチャルリアリティみたいな絵の中にマンモスが書いてあったり、うん、なんか弥生人がなんか石符で稲刈ってる図とかがたった1枚のページの中に全部書いてあるっていう。
いやすごいな、
すごいんですよこれ、
うん、
もう見るとあれですか、目に見えないウイルスみたいなのがあったり、
本当だ、
すごいんですね。
なんかこれがこういう風にしていこうなのか、なんか何なんでしょうね、こういう風になっていくから、なっていくと思うから、これめがけていこう。何なんだろうなって。なんか。
まあ、目指しますということだから、人間中心の社会に変えていきますっていうことが書いてあるんですけど。
へぇ。やばい。全然人間中心に見えないですけど、これ。
人間中心に、これ見えませんね。
見えませんね、なんかね。何
これはちょっとニュースレターに貼っておこうか。
まあいいですね。 なんで街を丸ごと再現しなきゃいけないんですかね、バーチャル空間にね。
で、せっかくね、バーチャルに、ね、なってるのにね。
そう、バーチャルはバーチャルで全然別のね、
うん、
面白空間にしたらいいんですけどね。いいですね。ああいうね、あの、行政が出してくるキーワードも、すごく注目ポイントで、
うん、
みんなそれにこぞってね、あの、提案とかも言ってました。
ですよね。なんか、
うん、
なんか噛み砕けない言葉だなと思っても、その助成金を当てにしてるプロジェクトが走り出した瞬間に、うん、あの、みんなそれに納得してる風にどんどん資料作っていくじゃないですか。
本当
そう、だから納得していないままどんどんソサイティ 5.0 とか、なんかみんなそういう言葉使い始めるからね。なんか
本当ですね。
いや、とか言ってない、すごい、なんか僕もなんかいろいろ用意してたのを全部喋らないうちに、なんかいただいたお時間が来てしまう、そろそろ来てしまうので、ぜひですね、なんか僕またあやこさんに、あやこ P さんにゲストに出ていただきたいなと思うので、
ぜひぜひ、ただきるさんの好きな言葉も、
そう、僕貯めておきますので。
はい、私ももっとありますんで、本当に
ね。いや、後半すごかったですよ。なんかつなぎ子とか傷止めとかいっぱい、
とっておきを出しました。
そう、いっぱいあるんだなっていうのがちょっと垣間見えました。なんか。じゃあ今日どうもありがとうございました。
はい、またぜひシリーズ化お願いします。
いつもですね、最後ゲスト出ていただいた方にいつも一言感想いただいてるんですけども。
あ、なるほど。
今日なんかどうでしたか、出られてみて。
なんか佐々木さんのなんか言語化力が気持ちよくて、
僕なんか今しましたっけ。
いや、なんかね、やっぱ上手ですよね。平易な言葉で面白く
なんかしてました、
膨らまして。してましたよ、
してましたよ、
いっぱい。私は本当になんかもうキーワードをバンって言って、適当に乱暴な言葉で喋ってるだけなのに、なんかすごい面白いネタを言ったような感じになって嬉しいです。
いや僕はあやこPさんからなんかやっぱ人からそういう言葉聞くとすっごい面白くて、なんか普通に笑ってました。なんか確かにあるなとか言って、こういう話大好物なんで、ぜひまた定期的にやらせてください。
ぜひぜひ。あ、ちなみに佐々木さん、今日出た言葉で一番好きなの何ですか。
つなぎ子ですね。
あ、つなぎ子ですか。
うん、つなぎ子すごい良かったです。
ぜひ使ってください。
はい、使います。
はい。
はい、というわけで本日はもうこれぐらいで終わりたいと思います。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあまた。